時刻午後6時を回りました。地元ラジオ放送局 FM 岡崎、周波数 76.3MHz、 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りします。木曜日のお相手は私、飯田実です。さて、この時間は月に一度の岡崎市民病院専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いするコーナーです。毎月1回のペースで高度急性期医療を担う岡崎市民病院の専門スタッフの方々が病気や疾病予防などを分かりやすくお話ししてくださり、市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。さあ、今日お招きしましたのは岡崎市民病院循環器センター長で心臓血管外科統括部長でいらっしゃいます湯浅武さんです。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日のテーマは心臓血管病と心不全は生涯付き合う病気ですという、そんなちょっと難しいテーマなんですが、まず心臓ってもちろん一人一個ずつ持ってますよね。
そうですね。
これに良い悪いがあるって伺ったんですが、どういうことなんですか？
まあ、良い心臓っていうのは日常生活の中、例えば運動するとドキドキするとかありますけども、はい、そういうことをしても特に何ともないというのが、はい、まあ、良い心臓で、悪い心臓っていうのは、はい、そういうことをするとちょっとへばっちゃう。だから思いのように息が切れて動けない、体の動きについていけない心臓が、こういうのが悪い心臓というふうにざっと思っていただければと思います。
はい。例えば少し肥満傾向の方ですとか、あるいは日頃運動不足の方ですと、ほんのちょっと走っただけで息切れがしたりですとか、階段の上り下りが非常にしんどいという方いらっしゃいますけれども、はいはい、これはどうなんですか？
まあ、そういう時には心臓をが悪いかどうかはともかく、心臓に負担がかかっているという点においては間違いないところだと思います。
は
あ。いつもよりというか、周りに比べて息切れが強いと言いますかね。はい。はい、
で、やっぱり日頃から運動はするべきだと。
ほどほどの運動を。
ということはしすぎも良くないんですか？
もちろんスポーツ心臓とか本当にプロフェッショナルに動く方だと心臓が、まあ、かえって変形といいますか、はい、そういった変化をしてしまうということもありますので、やっぱりほどほどの運動というところですね。ちょっと遊ばむ程度とか、
はい、
がいいかと思います。
今のスポーツ心臓はちょっと特殊な例としても、ね、日頃から軽く汗ばむぐらいの運動はすべきと。
はい、
はい、あとは肥満傾向にある方、まあ、いつもね痩せたいが口癖の方もいらっしゃると思うんですが、どうなんですかね。例えばぽっちゃりさんが好きという方もいらっしゃると思いますし、ちょっと体重多めぐらいが健康だよなんていう話もテレビでは聞いたことがあるんですが、はい、実際のところはどうなんですか？
その辺のところはもうしっかりデータの方が出てますので、
はい、
まあ、太りすぎも良くないし痩せすぎも良くない、寿命という点から見てですね、
はい、
なのでほどほどっていうところ、やっぱほどほどがいいというのがもうデータとしては出てます。
ほどほど、
はい、
はい、このほどほどがちょっとね、私たち素人には分かりにくいところなので、最終的に今日お話が終わった後に、あ、なるほど、ほどほどってこのぐらいなんだなということが分かればいいなと、その辺目標にお話を伺いたいなと思いますが、はい、さあ、続きまして、先ほど心臓血管病という言葉を私口にしましたが、心臓血管病という病があるんですか？
心臓血管病という病があるわけではないんですけども、
はい、
まあ、心臓が悪ければ心臓病ですし、血管が悪ければ血管病と、まあ、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんけども、病気になっている場所がどこかというところですね、
はい、
まあ、例えばちょっとその複雑系ということで言うならば、例えば狭心症という病気がありますけども、狭心症、はい、動くと胸が痛くなっちゃうとかっていう心臓の病気ですけども、それは心臓病とも言えますし、その原因が冠動脈という心臓に血液を流している血管ですので、
はい、
血管病とも言えるわけですね。
あ、なるほど、
はい、
複合型である場合もあるし、
はい、
ただもう本当に単に血管に問題がある場合もあるし、はい、また心臓に何か問題がある場合もあると。
そうですね、はい、
すみません先生、それって治す術はあるんですか？
なので、まあ、一般的には 完全に元通りというわけには基本的にはいかないと思います、
はい、
なので、いかに悪くならないようにするか、
はい、
悪くなったとしてもそのスピードを落とすとかです。あ、まあ、今の状況をいかに保つかというところが主になるかと思います。
現状維持、良い状態での現状維持ということになるんですね、
はい、
よく例えば心臓移植という話もあるじゃないですか、はいはい、ああいったことっていうのは結局最終手段ということになりますよね。
そうですね、心臓移植までいくとほぼ究極の方法ということになりますけども、
はい、
手術ですとかカテーテル治療とかいった要はちょっと痛いような治療ですね、そういうのは、はい、劇的に良くすることは確かなんですけども、
はい、
心臓傷んだ場所が良くなるかというとそういうわけではないですね。機能として要は無理がかかる心臓にはなるということだと思います。さっき申し上げたその悪い動くと偉くなっちゃう悪い心臓から動いても偉くならないいい心臓にもそこそこ戻すことはできると思います。ただ病気そのものが元通りになるわけではないというところですね。
なるほど、だから障害付き合うというこのワードが出てくるんですね。心不全ということを言えば最終的にはみんな誰しも、最終的な死因は心不全みたいなね、ところがあるじゃないですか、はい、心臓って普段ある程度若かったりですとか健康だったりするとそんなに意識する臓器ではないですよね。
そうですね、むしろ意識したら異常というか意識しない臓器ですね。
そうですよね、はい、その心臓の健康を保つためには私たち日常生活どうすればいいんですか。
それはもう世間で いろいろ言われてる生活習慣病とどう付き合うかということに尽きると思いますけども、
はい、そこなんですね、
はい、
なるほど。先ほど申し上げました適度な運動、
はい、
太りすぎも痩せすぎもいけないよということですとか、はい、あとは食生活、
そうですね、食事ですね、
はいはい、あとは睡眠も関わってきますよね。
もちろんそうですね、ストレスとの付き合いも大切です、
はいはい、で前に伺ってびっくりしたのが暑さ寒さも心臓に負担がかかると、
はい、
本当ですか。
それは温度変化といったものがストレスになりますので、
はい、
ストレスがかかるということはこう神経が高ぶるというか緊張しますのでそれで影響するということはあります。
じゃあ今年のように非常に厳しい暑さの夏ではありますけれども急にキンキンに冷えた場所に行くっていうのもあんまり良くないってことですか。
そうですね、変化がいけないですね。変化、
なるほど。ついやってしまいがちなんですが帰ってくる時間に合わせてタイマーをかけといて家に一歩入ったらもうひんやりキンキンに冷えた部屋ってちょっと嬉しいじゃないですか、それ本当は良くないんですね。
体には多少負担にはなってるかと思います、はい、
なるほど。ということは家に入ってからクーラーかけた方が心臓にはいいってことですか。
それはそれで気分という問題もありますので、
はい、
要はリラックスできればストレスは減るということもありますので、
あら、
なのでちょっと温度高めがいいんじゃないですか、
ね、あ、わかりましたよかったなるほど。じゃああんまり神経質になることもないということですかね。
そうです、神経質になればそれがストレスになってしまう。
ああ、なるほど。ストレスって難しいですね、かけないようにするのは、ね、はい。さあ、そして先ほど生活習慣病という話がありましたが人間誰しも年を取ります。そうすると気になってくるのがやはり老化というものなんですがある程度年を重ねたら気をつけるべきことは何かありますか。
そうですね、年を重ねたから気をつけるべきことっていうのは特にはないような気がします。
はい、
気をつけることは多分ずっと変わらないんじゃないかと思います。
ということは逆に若いから油断しちゃダメってことですね。
そうですね、でそういった生活食事なり血圧管理なり体重管理なりそういったようなことは若いうちから努力すればするほどその未来に効果があるいい影響があるというデータを出てますし、
はい、
高齢になってから努力しても一定の効果はあるというデータはもう出ています。
そうなんですね、はい。先月は認知症のお話を伺ったんですがそちらでもほぼ同じような回答をいただきました。若い時から続けていた努力はもちろん報われるし じゃあ今から始めたら遅いかって言ったらそんなこともないと。
そうです、もう頑張り出したその日から得になります。
わかりました、うん、自分の体のために何ができるかっていうことを考えた時から、はいはい、健康は私たちに見越してくれるということですね。
はい、はい、そう言っていいと思います。
わかりました。さあ、とは言ってもやっぱりね、自分の体のことですからきちんと自分で意識を持ってケアしなければいけないと思います。でも私たち素人ですから何か問題が起こったとしても多分気がつかないっていうところが怖いですよね。どうしたらいいですかね。
そうですね、まあ、気がつかなくても何とかするために今ですと、まあ、いろんな検診制度みたいなものがあるわけですし、
はい、
まあ、その例えば高血圧、動脈硬化、そういったものも最初は気がつかないですよね。ほとんどの人が測ってみないと分かんないっていうところはありますので。
そうですね、はい、無自覚なんですよね。
それ無自覚ですね、
はい、
ですけどそれが長い目で見れば最初の一歩になりますので、
はい、
でそこを何とかしようと思うと日々の生活っていうところに戻ってしまうわけですね、はい、
大体は皆さんおっしゃるんですが何か自覚症状があってお医者様に伺うとなんでもっと早く来なかったのという言葉を必ず先生方は発すると。そのために検診ですね。
まあ、それは大切なことだと思います、
はい、
まあでも、まあ、誰でも医者にかかるにはちょっと勇気がいりますので。
そうなんです、
まあ、
先生
しょうがないですよねそこは。思いだからその意味では、まあ、あまり我慢せずに思い立った時にかかるっていうのが一つのあれかもしれません。
岩佐先生のような優しい先生ばかりだったらいいんですがたまに本当に怒ってくださる先生いらっしゃいますからね。
まあ、それは愛情だと思って、
はい、
はい、お願いします。
さあ、ということで、まあ、ぜひとも皆さんには1年に一度自分の体をいたわるために検診をおすすめしたいと思うんですけれども、この検診をした時に一番怖いのは悪い評価が出ないかしらっていうところなんですよね。
そうですね、はい、大抵ほとんどの方は大丈夫よって言ってもらうために検診を受けますので。
そうなんです先生、
悪い結果が出た時は、まあ、ショックが大きいというかありますけども、はい、やっぱりそこで先延ばしにするのはやっぱりそのなんでもっと早くの先の話につながってしまいますので、
はい、
そこは頑張って時間を作って、かかっていただきたいというかさらなる精密検査というか一歩 先に行っていただきたいというふうに思います。
はい、心臓ももしも例えば多少何か普通と違うことが見つかったとしても先ほどおっしゃったお話ですといい心臓の状態に多少戻すことはできるというお話でしたよね。
そうですね、
はい、
病気そのものが元には戻りませんけどもいわゆる機能動きということに関して言うと元に戻すことはできることもあります。
はい、はい、日常生活にいろいろ訪れるチャンスと同じでおそらく病というものも付き合うタイミングですとか巡り合うタイミングというものがあると思うんですよね。その巡り合わせがもしも悪い場合には命を落としてしまうことにつながりかねないということは、
はい、
分かってはいるんですが先生分かってはいるんですがです、ね、恐ろしいことは恐ろしいんです。
そうですね、
はい、
やはりこの前私どもで出した患者さんのデータもですね、
はい、
やっぱり高血圧って言われて放置していた方の何人かは相当重症になってい
ら
私どもと出会うということになりますので、
はい、
やっぱりちょっとやっぱりそこは注意というかそちらに心を向けていただきたいと思いますね。
はい、はい、非常に本当に何て言うんでしょう素人の質問で申し訳ないんですけれども心臓のために心臓にいい生活をするために何かするべきことは先生ありますか。
心臓にいい心臓にいいですか。なかなか、
はい、
うん、それやっぱりほどほどにおいしいものを食べたくさん動いてたくさん寝るじゃないですかね。
なるほど、
あと程よいストレスと。
あ、程よいストレス、
はい、
程よいストレスという言葉は初めて伺いましたがストレスも程よいというものがあるんですか。
やっぱりあのなんて言いますか、ちょっとプレッシャーがかかって成し遂げた時はやったぞと思うわけじゃないですか、
はい、
そのプレッシャーがないとやったぞが少ないわけですよね。
そうですね、
そのやったぞの満足感というのもやっぱり心のケアには大切だと思います。
わかりました、
はい、
ということは結論です、
はい、
人生をエンジョイしましょう。
あ、おっしゃる通りですね。
それですよね、
はいは
い、いや今日先生に伺ってよかったです。日常生活がもっと楽しくなりそうです。
それは何よりです。あ、でですけどほどほどにというところで。
わかりましたということで、ぜひ皆さんにも検診は定期的に1年に一度自分の体をいたわるという意味でお疲れ様自分の体ということで、まあ、ご褒美と思って受けていただくのがいいですかね。
そうですね、それを1年に1回 そちらの方に自分の気持ちを向ける機会にしていただければと思います。
はい、そして思いっきり人生を楽しむためにもちろん規則正しい生活ですとか程よい運動ですとか、あとは良い趣味、あとは人生の充実感ですかね。
あ、とても大切だと思います。
はい、最後になりますけれども、こうしたことを学ぶ機会が得られるといいなと思うんですが、湯浅先生何かありますか。
はい、市民病院の方ではなかなか外来外の患者さんにはなかなかそういうことは行っておりませんけども、入院されると私どもの病棟で心臓病教室というのをやっております。冊子もお配りしていろんなスタッフが勉強すると、共に勉強するという機会がございます。
あ、患者さんと先生方が共に学ぶということですか。
は
い、
医者だけではなくてですね、はい、看護師なりリハビリの技師なり栄養士なりいろんなスタッフが入れ替わり立ち替わり、
はい、
もう本当少人数で、ワイワイやるという機会ですね。
あ、はい、なるほど。ぜひ皆さんも怖がらずにね、何かあったらプロに聞く、
はい、
これ大切だと思います、
はい、
私も今日に命じて何かあったらよろしくお願いします。
いや、人生をエンジョイしてください
ありがとうございますということで、今日は岡崎市民病院の循環器センター長で心臓血管外科統括部長でもいらっしゃいます湯浅武先生に、心臓血管病そして心不全は生涯付き合う病気です、これをテーマに様々なことを教えていただきました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて次回ですが、9月の6日木曜日を予定しています。次回は腎臓内科統括部長の浅田博明先生をお迎えする予定です。ぜひこちらもお楽しみに。以上、月に一度のこのコーナー、ぜひ次回もお楽しみに。